モーパッサン作、秋田茂役、初雪。長いクロワゼットの散歩道が、青々とした海に沿って緩やかな弧を描いている。遥か右の方にあたって、エストゥレルの山塊が、長く海の中に突き出て眼界を遮り、一望千里の眺めはないが、危機妙々を極めた峰を、いくつとなく要するその山姿は、いかにも南国へ来たことを思わせる、美しい眺めであった。頭をめぐらして、右の方を望むと、サント・マルグリット島と、サント・ノラ島が、波の上にぽっかり浮かび、もみの木に覆われたその島の背を、二つ見せている。この広い入り江のほとりやカンヌの町を三方から囲んで喫立している高い山々に沿って数知れず立っている白亜の別荘は折からの日差しをさんさんと浴びてうつらうつら眠っているように見えた。そしてはるか彼方には明るい家々が深緑の山肌をその頂からふもとのあたりまで、はだれ雪のようにまだらに点々しているのが望まれた。海岸通りに立ち並んでいる家では、その柵のところに鉄の格子戸が広い散歩道の方に開くようにつけてある。その道の端にはもう静かな波が打ち寄せてきて、ザ、ザーッそれを洗っていた。うらうらと晴れ渡った暖かい日だった。冬とは思われない日差しの降り注ぐ生暖かい小春日和である。輪を回して遊んでいる子供を連れたり、男と何やら語らいながら足取りも緩やかに散歩道の砂の上を歩いてゆく女の姿が、そこにも、ここにも見えた。この散歩道の方に向かって入り口のついた小粋な構えの小さな家が一軒あったが、折しもその家から若い女が一人出てきた。ちょっと立ち止まって散歩をしている人たちを眺めていたが、やがてかすかな笑みを漏らすと、いかにも大儀そうに、海の方に向けて据えてある空いたベンチのところまで歩いて行った。ほんの二十歩ばかり歩いただけなのに、もう疲れてしまったらしい。あえぐような息遣いをしながら、そのベンチに腰を下ろした。青ざめた顔は、この世の人の顔とも思われない。そして、しきりに咳をした。彼女はその度に、自分の精魂を枯らしてしまう、こみ上げてくるその動揺を抑えようとするためなのであろう。透き通るような白い指を、その口に押し当てた。彼女は、ツバメが幾羽となく飛び交っている、まばゆいばかりに照り映えた青空を見上げたり、遠く、エストゥレル山塊の、気まぐれな峰の姿を眺めたり、また、近く足元に寄せてくる静かな海の、きれいな紺碧の水にじっと見入ったりしていた。やがて彼女は、またしてもにっこり笑った。そして、つぶやくように言った。はぁ、私はなんて幸せなんだろう。けれども彼女は、遠からず自分が死んでいく身であることを知らぬではなく、二度と再び春に巡り会えると思っているのでもなかった。一年経った来年の今頃ともなれば、自分の前を今歩いてゆく同じ人たちが、南国の暖かい空気を慕って、今よりは少しばかり大きくなった子供を連れて、希望に燃え、愛情に酔い、 幸福に浸った心を抱いて、再びこの地を訪れるであろう。しかるに自分はどうか。名ばかりながら、今は生き長えられている哀れなこの五体は、柏の棺の底に、京片びらにしようと自分が選んでおいた、あの着物に包まれた白骨をとどめるのみで、哀れ、儚く朽ち果てているであろう。彼女はもう、この世の人ではあるまい。世の中の営みは、自分以外の人たちには、昨日と何の変わることもなく続くであろう。が、彼女にとっては、すべてが終わってしまう。永遠に終わりを告げてしまうのだ。自分はもう、この世のどこにもいなくなっているであろう。そう思うと、彼女はまた、にっこり笑った。そして、蝕まれた肺の中に、かんばしい花園の香りを胸いっぱい吸い込むのだった。そうして彼女は、その思い出の糸をたぐりながら、じっと、物思いにふけるのだった。忘れもしない。彼女がノルマンディの貴族と結婚させられたのは4年前のことである。夫というのは髭の濃い、顔色のつやつやとした肩幅の広い男で、物分かりはあまりいい方ではなかったが、根が陽気な太刀で、見るからにたくましい若者だった。この縁談には、彼女の預かり知らぬ財産目当ての理由があった。本心が言えるものならば、彼女は、あんな人のところへ行くのは嫌だ、と言いたかったのであろう。けれども、両親の意に逆らうのもどうかと思う心から、ただ首を縦に振って、無言のうちに行くという返事をしてしまったのだった。彼女は物事をあまりくよくよしない、生活というものを楽しもうとする、陽気なパリの女であった。夫は彼女をノルマンディにあるその屋敷へ連れて行った。それは、鬱蒼と茂った老樹にぐるりを囲まれた、石造りの高層な建物だった。正面には、見上げるようなもみの小村が立ちはだかっていて、視界を遮っていたが、右の方には隙間があって、そこからは遠く農園のあたりまで伸びている、荒れ放題に荒れた野原が見えた。官道が一条、柵の前を通っていた。そこから3キロメートル離れたところを通っている、街道に通じる道である。はあ、彼女には今、その頃のことが何もかも思い出されてくるのだった。その土地へ着いた時のこと、生まれて初めて住むその家で過ごした第一日のこと、それに続く孤独な生活のことなどが、それからそれへと思い出されてくるのだった。馬車を降りて、その時代のついた古めかしい家を見ると、彼女は笑いながら思わずこう叫んでしまった。まあ、陰気ったらないのね。すると今度は夫が笑い出してこう言った。
バカなことを言っちゃいけないよ。住めば都さ。見ていてごらん。お前にもここがよくってよくってしようがなくなっちまうから。だってこの僕が長年ここで暮らしていて、ついぞ退屈したなんてことがないんだからね。
その日は暇さえあると、二人は接吻ばかりしていた。で、彼女はその一日を格別長いとも思わなかった。二人はその翌日も同じようなことをして暮らしてしまった。こうして 丸一週間というものは夢のように過ぎ去った。それから彼女は家の中を片付け出した。これがたっぷり一月かかった。なんとなく物足りない気はしたが、それでも仕事に紛れて、日が一日と経っていった。彼女は生活上の別に取り立てて言うほどのこともないようなこまごまとしたことにも、それぞれその価値があって、これがなかなか馬鹿にならないものであることを知った。季節によって、卵の値段には幾三チームかの上り下りがある。彼女にはその卵の値段にも興味が持てるものだということが分かった。夏だったので、彼女はよく野良へ行って、百姓が作物を買っているのを見た。明るい日差しを浴びていると、彼女の心もやっぱりウキウキしてくるのだった。やがて、秋が来た。夫は漁をしだした。そして、二匹の犬、メドールとミルザとを連れて、朝から家を出て行った。そんな時に、彼女はたった一人で留守番をしているのだが、夫のアンリーが家にいないことを、別に寂しいとも思わなかった。と言って、彼女は夫を愛していなかったわけではない。十分愛してはいたのであるが、さりとて、夫は自分がそばにいないことをその妻に物足りなく思わせるような男でもなかった。家へ帰ってくると、二匹の犬の方が帰って彼女の愛情をさらってしまうのだった。彼女は毎晩母親のように優しく、犬の世話をした。暇さえあれば、二匹の犬を撫でてやった。そして、夫に対しては使おうなどとは思っても見なかったような、様々な愛称を、その犬につけてやったりした。夫は彼女に、寮の話をして聞かせた。それが夫のお箱だった。自分が、車庫に出会った場所を教えたり、ジョゼフ・ルダンテューの寮場に、ウサギが一匹もいなかったことに驚いて見せたりした。そうかと思うとまた、アンリ・ド・パルヴィールともあろう自分が追い立てた獲物を、町人の分際で横合いから射止めようという魂胆で、自分の領地の地境のところばかりをうろうろしていた、アービルのルシャプリエという男のやり口に、ひどく腹を立てたりした。そうですわね。まったくですわ。それはよくないことですわ。彼女はただそう相づちを打ちながら、心ではまるで別なことを考えていった。
冬が来た。雨の多い寒いノルマンディの冬が来た。空の底が抜けでもしたように、来る日も来る日も雨が空に向かって刃のように立っている勾配の急な大きな屋根のスレートの上に降り続けた。道という道は泥河のようになってしまい、野は一面の泥海と化した。聞こえるのはただ堂々と落ちる雨の音ばかり。目に見えるものといっては渦を巻いて飛んでいるカラスの群れだけである。そのカラスの群れは雲のように広がると見る間にさっと畑の上に舞い降り、やがてまたどことも知れず飛び去って行くのだった。屋敷の左手に大きなブナの木が幾株かある。四時頃になると物寂しいカラスの群れはそこへ来て止まり、かしましく鳴き立てる。こうして、かれこれ一時間余りの間、そのカラスの群れは、梢から梢へ飛び移り、まるで喧嘩でもしているように泣き叫びながら、灰色をした枝と枝との間に黒い動きを見せていた。来る日も、彼女は日の暮れ方になると、そのカラスの群れを眺めた。 そして荒涼たる土地の上に落ちてくる暗淡たる夜の寂しさをひしひしと感じて、胸を締められるような思いがするのだった。
やがて彼女は呼び鈴を鳴らして、召使いにランプを持ってこさせる。それから暖炉のそばへ行く。山のように焚き木を燃やしても、湿り切った大きな部屋は、根っから暖かくならなかった。彼女は一日中、客間にいても、食堂にいても、居間にいても、どこにいても寒さに悩まされた。骨の髄まで冷たくなってしまうような気がした。夫は夕げの時刻にならなければ帰ってこなかった。絶えず寮に出かけていたからである。寮に行かなければ行かないで、種まきやら工作やら、高地の様々な仕事に追われていた。そして夫は毎日、嬉しそうな顔をして、泥まみれになって屋敷へ帰ってくると、両手をゴシゴシすりながら、こう言うのだった。
嫌な天気だな。
そうかと思うと、また。
いいな。火ってものは実にいいよ。
時にはまた、こんなことを聞くこともあった。
何か変わったことでもあったかね？どうだい？ご機嫌は。
夫は幸福で、頑健で、根っから欲のない男だった。こうして簡易な、健全な穏やかなその日その日を送っていればもうそれでよく。それ以外には、望みというものを持っていない。 十二月の声を聞く頃になると、雪が降ってきた。その頃になると、彼女は凍ったように冷たい屋敷の空気が、いよいよ辛くなってきた。人間は、弱いを重ねるにつれて、その肉体から温かみが失せていくものだが、それと同じように、この古色騒然たる屋敷も、幾世紀かの年月を気味するうちに、いつしか冷たく、冷え切ってしまったように思われるのだった。彼女はとうとうたまりかねて、ある晩、夫に頼んでみた。
ねえ、あなた、ここの家はどうしても、暖房を据え付けなくちゃいけませんわね。そうすれば壁も乾くでしょうし、本当にあたし、朝から晩まで、一時だって。体が温まったことがありゃしないんですのよ。
夫は自分の屋敷に暖房を据え付けようなどという突飛な妻の言葉を聞くと、しばらくは唖然としていたが、やがて胸も張り裂けよとばかりカラカラと笑い出した。銀の器に食い物を入れて飼い犬に食わせる方が彼にははるかに自然なことのように思われたのであろう。夫はさもおかしそうに笑いながら言った。
ここの家へ暖房だって？わっはっは、ここの家へ暖房だなんて。お前、そいつはとんだ茶番だよ。わ
っはっは。しかし彼女も負けていなかった。
いいえ、本当です。これじゃあ私凍っちまいますわ。あなたはしょっちゅう出歩いてらっしゃるからお分かりにならないでしょうけど、このままじゃ私の体は凍っちまいますわ。
夫は相変わらず笑いながら答えて言った。
バカなことを言っちゃいけないよ。時期になれるよ。それに、この方が体のためにはずっといいんだからね。お前だって。もっと丈夫になれるのさ。こんな片田舎のことだ。パリっ子の真似はできるもんでもない。私たち沖で、まあ辛抱しなけらなるまいよ。
それにもう、そう言っているうちに、時期、春だからね。
年が明けて、まだ幾日も経たない頃のことだった。彼女は大きな不幸に見舞われた。乗り物の事故のために、両親が不慮の死を遂げたのである。葬儀に列席しなければならなかったので、彼女はパリへ帰った。それから半年ばかりというものは、死んだ父母のことが忘れられず、ただ悲しみのうちに日が経った。そうこうするうちに、うらうらと晴れた暖かい日が巡ってきた。彼女は生き返ったような気がした。こうして彼女は秋が来るまで、その日その日を悲しく、物憂く送っていた。再び寒さが訪れる頃になって、彼女は初めて自分の暗い行く末をじっと見つめるのだった。
この後、自分は何をして行けばいいのだろう。
そんなことは何一つないのである。
この後、自分の身にはどんなことが起きるのであろう。
起きてきそうなことはない。
自分の心を元気づけてくれるような期待とか希望。そんなものが何か自分にもあるだろうか。
そんなものは一つとしてなかった。彼女が見てもらった医者は、子供は一生できまい、と言った。前の年よりもひとしお厳しい、ひとしお身にしみる寒さが絶えず彼女を悩ました。彼女は寒さに震える手を燃え盛る炎にかざした。燃え上がっている火は顔を焦がすほど暑かったが、氷のような風が背中へ入ってきて、それが肌と着物との間を分け入ってゆくような気がした。彼女の体は脳天から足の先までブルブル震えていた。隙間風がそこら中から吹き込んできて、部屋という部屋の中はそれでいっぱいになっているようである。敵のように陰険でしつっこく激しい力を持った隙間風である。彼女はどこへ行ってもそれに出っくわした。その隙間風が、ある時は顔に、ある時は手に、ある時は首に、その不実な、冷ややかな像を絶えず吹きつけるのだった。彼女はまたしても暖房のことを口にするようになった。けれども夫は、それを自分の妻が月が欲しいと言っているぐらいに聞き流していた。そんな装置を片田舎のパルビールに据え付けることは、彼には魔法の石を見つけ出すぐらいに不可能なことだと思われたのである。ある日夫は用事があってルーアンまで行ったので、帰りがけに小さな足炙りを一つ買ってきた。彼はそれを携帯用の暖房だなどと言って笑っていた。夫はそれがあれば、妻にこの後、寒い思いは死ぬまでさせずに済むと思っていたのである。12月ももう末になってからのことである。こんなことでは到底生きてゆかれぬと思ったので、彼女はある晩、夫に恐る恐る頼んでみた。
ねえ、あなた、どうでしょうね。春になるまでに。二人でパリへ行って、一週間か二週間、パリで暮らしてみないこと？
夫は肝を潰して言った。
パリへ行く？そりゃまたどうしてだい？パリへ何をしに行こうってんだい？ダメだよ、そんなことを言っちゃ。とんでもないことだよ。ここにこうしていりゃ、お前、良すぎるくらいいいじゃないか。お前って女は、時々、妙なことを思いつくんだね。
彼女は、
つぶやくような声で言った。そうでもすれば、少しは気晴らしになると思うんですの。
しかし夫には妻の意が汲みかねた。
気晴らしって、そらまた何のことだい。芝居かい？夜会かい？それともパリへ行ってうまいものを食べようってのかい？だがね、お前はここへ来るときに、そういうような贅沢な真似ができないってことは、特進だったはずじゃないのかい？
夫のこの言葉とその調子には、非難が含まれていることに気がついたので、彼女はそのまま口をつぐんでしまった。彼女は臆病で、内気な女だった。反抗心もなければ、強い意志も持っていなかった。
一月の声を聞くと、骨を噛むような寒さが再び襲ってきた。やがて雪が降り出して、大地は真っ白な雪にうずもれてしまった。ある夕方、真っ黒なカラスの群れが渦を巻きながら木立の周りに雲のように広がってゆくのを眺めていると、彼女はわけもなく泣けてくるのだった。いくら泣くまいとしても、やっぱり涙が湧いてきた。そこへ夫が入ってきた。妻が泣いているのを見ると、夫はびっくりして聞くのだった。
一体どうしたって言うんだい？え？
そういう夫は本当に幸福な人間だった。世の中には様々な生活があり、様々な楽しみがあるなどということは夢にも考えてみたことはなく、現在の自分の生活、現在の自分の楽しみに満足しきっている彼は、世にも幸福な人間だった。彼はこうした荒涼たる国に生まれ、ここで育ったのである。彼にとっては、こうして自分の生まれた家で暮らしていることが、心にも体にも一番楽しいことだった。世の中の人間が変わった出来事を望んだり、次から次へ新しい楽しみを求めたりする心持ちが、彼にはどうしてもわからなかった。世間には四季を通じて同じ場所にいることを何か不自然なことのように思っている人間がある。どうしてそんなことを考えるのか、彼には全く、そういう人間の気が知れなかった。春、夏、秋、冬。この四つの季節は、土地を変えることによって、それぞれ新しい変わった喜びを人間にもたらすものだということが、彼にはどうしても飲み込めなかったらしい。だから彼女には返事ができなかったのである。何にも言わずに、ただ涙を一生懸命に拭いた。何と言えばいいのか、彼女にはわからなかった。やっとの思いで、しきりに言いよどみながら、こう言った。
私ね、なんだか、悲しいんですの。なんだか。妙に気が重いんですの。
しかしそう言ってしまうと彼女はなんだか恐ろしい気がしたので、慌ててこう付け加えた。
それに、私、少し寒いんですの。
寒いと聞くと、夫はぐっと来た。
ああ、そうだったのか。お前にゃ、いつまで経っても暖房のことが忘れられないんだね。だが、よく考えてみるがいい。お前はここへ来てから。いいかい？ ただの一度だって風邪をひいたことがないじゃないか。
夜になった。彼女は自分の寝間へ上がっていった。彼女の頼みで夫婦の寝間は別々になっていたのである。彼女は床についた。寝床の中に入っていても、やっぱり寒くて寒くてたまらなかった。彼女は考えるのだった。
はあ、いつまで経ってもこうなのか。いつまで経っても死んでしまうまでこうなのか。
そして彼女は自分の夫のことを考えた。
あの人にはどうしてあんなことが言えるのだろう。なんぼなんでもあんまりひどい。お前はここへ来てからただの一度だって風邪をひいたことがないじゃないか。そんなら自分が寒くて寒くて死ぬほどの思いをしていることをあの人に分かってもらうには、自分は病気になって、咳をしなければいけないのだろうか。
そう思うと、彼女は急に腹立たしい気になった。弱い内気な人間の激しい憤りである。
自分は咳をしなければならないのだ。咳をすれば、あの人は自分をかわいそうだと思ってくれるに違いない。そうか。そんなら咳をしてやろう。自分が咳をするのを聞いたら、なんぼなんでも。あの人は医者を呼んでこずにはいられまい。そうだ。見ているがいい。今に思い知らしてやるから。
彼女は、すねも、足もあらわのまま立ち上がった。そして、自分のこうした思いつきが、我ながら子供っぽく思われて、彼女は思わず微笑んだ。
あたしは、暖房が欲しいのだ。どうあっても据え付けさせてやる。あたしは、嫌ってほど咳をしてやろう。そうすれば。あの人だって、思い切って暖房を据え付ける気になるだろう。
彼女はそこで、裸も同然な姿のまま、椅子の上に腰をかけた。こうして彼女は、時計が一時を打つのを待ち、さらに二時が鳴るのを待った。寒かった。体はブルブル震えた。けれども彼女は風邪をひかなかった。そこで彼女は意を決して最後の手段に寄ることにした。彼女はこっそり寝間を抜け出ると階段を降り庭の戸を開けた。大地は雪に覆われて死んだようにひっそりしている。彼女はいきなりその素足を氷のように冷たい。柔らかな粉雪の中へ一歩踏み込んだ、と、傷のように痛くうずく霊感が心臓のところまで上がってきた。けれども彼女はもう一方の足を前へぐいと踏み出した。こうして彼女は段々を静かに降りていった。
あの、もみの木のところまで行こう。
こう自分で自分に言いながら、彼女は雪に埋もれている芝生を突っ切っていった。息をキリキリ、小刻みに歩いて行くのだったが、素足を雪の中へ踏み入れるたびに、息が止まるかと思われた。彼女は自分の計画を最後までやり遂げたことを確かめるつもりなのだろう。一番とっつきのもみの木に手を触れ、それから引っ返してきた。彼女は二三度、あわや雪の上に倒れてしまうかかと思われた。体は凍り切ってしまって、もう自分の体のような気がしなかった。けれども彼女はそのまま家へは入らずに、
しばしの間、この凍り切った粉雪の中に座っていた。そればかりではない。手に雪をつかむと、これでもかと言わぬばかりに、それを自分の胸にすりつけるのだった。それから彼女は、部屋に帰って寝た。一時間ばかり経つと、喉のあたりがむずむずしてきた。アリがその辺をぞろぞろ這っているような気持ちである。また、別のアリの群れが自分の手足の上を這い回っているような気もした。しかし彼女はぐっすり眠った。翌日になると、咳がしきりに出た。彼女はもう床から起きることができなかった。肺炎になってしまったのである。彼女は上ごとを言った。その上ごとの中でも、彼女はやっぱり暖房を欲しがった。医者は、どうしても暖房を据え付ける必要があると言った。夫のアンリーは承知したものの、嫌な顔をしていた。
病気ははかばかしく解放に向かわなかった。深く侵された寮の肺は、どうやら彼女の生命を脅かすようになってきた。
このままここにこうしておいでになっちゃ、奥さんは勘までは持ちますまい。
医者はそう言った。で、彼女は南フランスへ転地することになった。カンヌへ来て、彼女は久しぶりで太陽を振り仰いだ。海を眺め、オレンジの花の香りを胸いっぱい吸った。やがて春が巡ってきた。彼女はまた北国へ帰って行った。けれども今はもう彼女は自分の病気が治ることが怖かった。ノルマンディの長い冬が恐ろしかった。彼女は体の具合が少し良くなってくると、夜部屋の窓を開けて、遠く地中海の暖かな海辺にその思いを馳せるのだった。こうして彼女は今、遠からずこの世を去ろうとしているのである。自分でもそれは承知していた。けれども彼女は、それを悲しいことだとは思わなかった。かえって、それを喜んでいた。持って出たまま、まだ開いてみなかった新聞を広げると、こんな見出しが、ふと彼女の目に留まった。パリに、初雪、降る。それを見ると、彼女は、水でも浴びせられたようにブルブルっと身震いをした。それからにっこり笑った。そして遠くエストゥレルの山々が夕日を浴びてバラ色に染まっているのを眺めていた。彼女はまた自分の頭の上に大きく広がっている目にしみるような青い空と両方たる青い青い海原とをしばらく眺めていた。やがて彼女はベンチから立ち上がると、ゆっくり、ゆっくり自分の家の方へ帰っていった。時折、咳が出た。彼女はその度に立ち止まった。あまり遅くまで郊外にいたので、ほんの少しではあったが、彼女は寒気がした。家へ帰ると、夫から手紙が来ていた。彼女は相変わらず、かすかな笑みを浮かべながら、その封を切って、それを読み出した。
日増しにいい方へ向かってくれればと、そればかりを念じている次第だ。お前も早くここへ帰ってきたく思っていることだろうが、あまり当地を恋しがらないで。くれぐれも養生をしてくれ。二三日前から当地はめっきり寒くなって、 厚い氷が張るようになった。雪の降るのももう間近いことだろう。お前と違ってこの季節が好きな自分は、大方お前もそう思っていることだろうが、お前をあんなに苦しめた例の暖房には、まだ火を入れないようにしている。
ここまで読んでくると、彼女は自分があんなにまで欲しがっていた暖房を、とうとう据えつけてもらうことができたことを知って、しみじみと嬉しい気がして、そのまま先を読むのをやめてしまった。そして、手紙を持っている右の手は、静かに、静かに膝の上へ垂れていった。一方彼女はその左の手を、胸を引き裂くかと思われる頑強な咳を沈めようとして、口のところへ、持って行くのだった。